日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。
皆さんこんにちは、曽根澄江です。変化し続ける世界と日本の経済、その最新の動向と的確な分析を肩肘張らずにお届けする日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。日経ベリタス編集部の方をスタジオにお招きしてお話を伺います。今回は豊福博さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。日経ベリタスの豊福博です。
はい、豊福さん、はい、収録前に温泉の話をね、はいはい、先ほどちょっとしておりましたけれども、
そうですね、
温泉お好きのようですが、ここっていう
ここ
秘湯の
ここ
温泉知りませんか。
秘湯というか、まあ、そんなに詳しくはないんですけど、行ったことがあるっていうベースで言うと、
はい、
冬なんですけど、
ええ、
八ヶ岳の野辺山サイドの方から登ってく方なんですけどね、
はい、
上の方に本沢温泉っていうのがあって、そこになんかこの設計の中になんか露天風呂がポツッとあるところがあって、
綺麗そうですね。
いや、これはなんかね、日本の秘湯とかってなんか看板が、近くに書いてあるぐらいなんだけど、確かにそうで、行くの大変だし、
はい、
入るのも大変、寒くて。
どんな感じで大変なんですか。
いや、もうなんか着替えるのに10秒以上かかると体が震えて止まらなくなるような寒さみたいなのが今まで行った中で一番過激なやつかな。
へー、だって行くのも時間かかるし、帰るのももちろん時間かかる。
いや、だからそこに、まあ、山小屋みたいなのがあるし、
はいはいはい、
そこに泊まりに行ってるんだけども、そこからさらに歩いて10分ぐらいのところにあるんですよ、この温泉が。一応なんかね、日本最高所の野天風呂、標高 2150m、
そんなに、
うん、と言われてるということで、まあ混浴ですから、よかったら行ってみてください、ね。
そうなんですね、はい、冬おすすめ。
いや、夏は通り過ぎたことはあるんですけど、結構ね人がいて、冬に行くとさすがにね僕は友達と行ったんですけど、その時は見に来る人はいても入る人はいませんでしたね
そうなんですね、うん、
ちょっとなんかバカじゃないの、あなたたちみたいな目で見られて楽しそうですねみたいな感じで帰ってくみたいな、
うんうんうんうん、
でこっちはなんか出たいんだけど寒くて出れないみたいな状況になってくる、
じゃあ冬行くなら覚悟して、
覚悟して、まあ楽しいですけど
そうですね、はい、ぜひ皆さんご興味をお持ちになった方行ってみてくださいね、はい、それでは今週もリラックスしてお聞きくださいね。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。この番組は野村グループと日本経済新聞社の提供でお送りします。
貯蓄だけでは将来が不安。でも投資はリスクが怖いし、知識や経験がないから難しそう。そんなあなた、日経未来投資プログラムに参加しませんか？知識と経験を共に身につける日経未来投資プログラムは、特設サイト上でバーチャル投資に挑戦。仮想資金で株式を購入しながら、日経平均株価や為替の動きを予測。3年間をかけて投資に必要な金融知識や考え方を学びます。成績優秀者には旅行券50万円と現金30万円をプレゼント。20歳以上の人なら誰でも無料で参加できますので、楽しみながら続けることができます。参加登録は8月31日まで。詳しくは未来投資で検索してください。野村グループは日経未来投資プログラムを応援しています。
ベリタス川柳 3D。 さあ、ベリタス川柳 3D 参りましょう。6月のお題は梅雨、衣替え、株主総会の3つでしたね。このテーマをもとに今月も楽しい作品をたくさんお送りいただきました。今月最後はどなたの川柳が選ばれたのでしょうか。じゃん、 私たちこれまでミハエルさんとご紹介しておりましたが、
ニュースですねこれね、
はい、ご本人から指摘がありました、はい、マイケルさん
訂正させていただきます。
大変失礼いたしました。毎週楽しく聞かせていただいております。久しぶりの投稿となります。爽快だ、物が言えれば爽快だ、ベタになってしまいました、あしからずということなんです。
ということですね。これあのベリソネ史上初の訂正が出たっていう
しかもこれまで何度もミハエルさんでご紹介してきたんです。ごめんなさいねマイケルさん、
まあ、ちょっとミハエル間違ってミカエルって言った時もあったと思うんですけど、マイケルとはね、
ねえさすがにもう言おうかなって、ね、思ったんです
か、はい、まあちょっとお便りいただいて初めてわかる、
はい、
みたいなことがあるんだなっていう。
そうですね皆さんももしなんか間違いとかあったらね、このように
どんなご指摘いただければ、場合によっては訂正する場合
は場合によってはってぜひ訂正させていただきますので、皆さんどうぞよろしくお願いします。マイケルさんこれからもよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。さてこのベリタス川柳 3D では月刊賞を毎月選びます。
この収録が終わった後に、曽根さんに月刊賞を選んでもらいます。
はい、
曽根さんよろしくお願いします。
はい、どの作品が本誌に掲載されるかこうご期待ですね。皆さんも日経ベリタスを手に取って月刊賞をチェックしてみてください。さあところで豊福さん、
はい、
7月のお題何にしましょうか。
そうですね、なんかもう僕の回必ずお題になってるような印象がある。
そうですね、3回続けてのような、
うん、まあね、
はい、
まあ、一つはもう7月だからね、やっぱりもう待ちに待った、
はい、
ボーナスをもらう方っていうのは結構多いかなと思うんですよね、うん、
今年はちょっとアップする人も
多いみたいですね。ちょっとアップするっていうふうに言われてるから、
はい、
少し明るい話もね含めて、
うん
うん、これは入れていいんじゃないかなと。
そうですね、
思うんですよ、
はい、
でもう一つ、
はい、
花火。
あ、いいですね、そんな時期です。
そう、もう、うん、ぼちぼち、まあ、あの7月4日独立記念日、アメリカの花火バンバン上がるような、はいはい、まあ、そういう風な社会的にな、7月といえば花火。
確かに、
まあ、日本もね花火大会が至るところで、
うん、あります。
始まって、まあ、8月に入っていくみたいな感じで、
うん、7月4日確か厚木基地周辺とかね、アメリカ軍基地周辺にも上がるかもしれませんけど、ね、
そうですか、まあ、上がるし散るしみたいな、
あ、どっちでもじゃあ川柳で使えそうだ。
使えますよね。
いいですね、はい、では2つ目花火、はい、
最後曽根さんどうですかね、うん、
やっぱりね私は七夕かしら、短冊に願いを込めてとか素敵じゃないですか。
女の子らしく、
はい、
ちょっとチャーミングに勝負してみたみたいな感じ。
ありがとうございますなんかそれありがとうございますって言っていいのか、はい、ではこの3つにいたしましょうか、はい、改めてご紹介します。1つ目がボーナス、2つ目が花火、3つ目が七夕です。月刊賞と本誌への掲載目指して皆さんもぜひご投稿ください。あなたのご投稿お待ちしています。
お待ちしてます。
それでは日経ベリタスヘッドラインに参りましょう。発売中の日経ベリタスのカバー特集を豊福さんにご紹介いただきます。今週は地方発輝く成長株、東京にはない飛躍の源という見出しです。さあ今回はどういった記事になっているんですか。
はい、かいつまんで言うとですね、
はい、
まあ、地方の輝く成長企業をベリタス編集部で探しまくったと。
面白そう。
大企画です。
はい、どんな企業があるのか読み応えありそうですね。はい、
あの、まあ、カバーストーリーを読んでもらうとですね分かると思うんですが、
はい、
まあ、とにかく北海道から九州まで足を運んでですね、まあ、地方を回ったと。でそのエピソードが、
はい、
この5ページの特集の至るところに出てきます。
はい、
今回はいろんな企業を紹介してます。
うん、
そのいろんな企業を紹介する上で現地に足を運んでいかにまあすごいのかっていうのも含めてですね、
はい、
その臨場感のあるエピソードで、いろいろと紹介してるんで、厳しい担当デスクの指導のもとにですね、この紙面が出来上がるまでにエピソードが何回も差し替えられてるという力の入った企画。
厳しい担当デスクというと、
厳しい担当デスクというとですね、はい、あのこのベリソニーにも登場しているデスクの一人で私ではありません。
某橋本さんですか。
某橋本さんですかね。
私が一番、はい、そうなんですね、はい、橋本さん厳しいんですね。
いや厳しくないんですけど。
ですか。
、はい、いやだけど、まあ、あのこのエピが、まあ、もっとピリッとした臨場感を出そうっていうのは結構こだわって、
みんなでこう戦いながら作っている
んですね、
はい、ぜひ皆さん楽しんで読んでいただきたいと思いますけれど、はい、この地方発輝く成長株というのには具体的にどのような銘柄があるんですか。
冒頭でも紹介してますが、山口県の調布製作所という会社が代表例だと思うんですね。戸建て住宅向けの石油給湯機器の国内シェアが約 30% の会社なんですが、はいはい、まあ、地元での、ね、安定収益を原資にですね、排気に含まれる熱を有効利用する給湯器など付加価値の高い製品をですね開発している企業で、外国人持ち株比率が、約 25%、まあ、地方の企業としては、高いことからも分かるようにですね、まあ、成長の伸びしろがあると、まあ、実際に株式時価総額は2年間で5割強増えている企業なんですね、は
い、海外からも注目されているんですね。
ちなみにこの記者がですね、この取材に向かった時にですね、タクシーの運転手さんに小さな町で頑張ってる会社だよって言われたらしいですからね、この会社。
そうなんです、
ね、はい、もうこれぐらい、まあ、あの下関は10年で2万人ぐらい人口が減ってるのに頑張ってる会社っていう、うん、そういうのがまあいっぱいあるんですね。要はなぜこういうのを取り上げたかっていうと、はい、地方にいるからこそ強くなってるっていう面があるんじゃないかっていう考え方がまあ僕らの根底にあって、
それはどういうことですか。
まあ、例えばですね、東京にいる企業に比べると、地方にいる企業の方が例えばライバルが少ない、
あ、はいはい、
あるいは地価とかですね賃金が安い、
はい、
はたまた人員を確保しやすいっていう面もあるじゃないですか、地方の方が、でこれがまあ利点だとしてですね、まあ、有力企業と競合する国内よりも世界市場を早くから目指す傾向があるっていうのもまあ地方の特徴なんですね、地方企業の、ということで、まあ、ちょっと大きく取り上げてみようと一回、いう話になってやった企画なんですね。
豊福さん、地方企業は、世界市場早くから目指すんですか。
そうですね、だからあのわざわざ東京に来て一回勝負して、はい、そこでまた勝ち抜いてから世界に行こうなんてことあんま考えないんじゃないですかね。
へー、はい、知らなかったですね、うん、ま、あとそういえばですね、山口県のファーストリテイリングとか、はい、佐賀県の久光製薬も地方で生まれたスター銘柄ですよね。
そうですね、まあ、あのファーストリテイリング、ファーストリーユニクロの企業発祥は山口県、
はい、
もう今じゃね、あの世界のジャイアントになってるような会社じゃないですか、
はい、
というわけでですね、まあ、あの1994年末からの時価総額の増加率をちょっと我々ランキングしてみたんですね、
はい、
そうするとなんと上位10社の中で7社が東京以外に本社を置く企業だったと。
そうなんですか、
はい、さらに、はい、じゃあ都道府県ごとにちょっとまとめて見てみようって話になって、はい、上場企業が置いている東京の本社を都道府県別に分けて、それを時価総額を合計を足してみてですね、調べたら94年末から最近までの増減率ではですね、1位はなんと冒頭で紹介した調布製作所とか、あとはファストリがある山口県なんです、は
い、あら本当そうですね、う
ん、山口県、それからですね、まあ、2位は久光製薬のある佐賀県、3位はファナックのある山梨県、
はい、
ファナックの時価総額ちなみにこの20年間で 3.8 倍に拡大してます。
そうだったんですね、はい、
まあ、要はですね、うん、まあ、こうした上位の地域にはそれぞれキラ星のような企業があると、いうことで、自治体とか地元の金融機関とか大学とかの連携もうまくいってる面もあるのかなっていうこともね、
うん、あ、そういった連携も大事なんですね、はい、
そうなんですよ、あとですね、はい、この都道府県別ランキングで7位につけてる京都府、
はい、
ここも特徴があると思いますね、日本電産、京セラ、オムロン、
大きい会社多いですね、
そう、うん、どれももともとはベンチャーで、そこから世界へ羽ばたいていったという企業ですね、そうした企業数を開出しているのが京都府なんですが、はい、京都大学などの学術機関とかですね、そういったものが充実していると、技術や人材も豊富にあると、だからきら星企業の育成にこの土地が一役買ってるっていうか、いう面があるんではないかと でもこうした傾向を見るとですね、やっぱり実は地方の方が成長企業の供給基地みたいなね役割を果たしてるんじゃないかなっていうのが言えるんじゃないかなと思うんですね。
確かにそうですね。こうした地方のお宝銘柄に対しては、はい、投資マネーはどのような動きをしてるんですか？
はい、もちろんファンドなんかも地方の企業に、ね、熱い視線を送っちゃってるわけですよ、やっぱり。例えばこの独立系運用会社のシンプレックスアセットマネジメントというのがあるんですが、
はい、
ここは国内株を対象にしたファンドなんですね、うん、このファンドは年になんか1000件ぐらい取材をするそうなんです、企業、でこのうちの取材の半分は首都圏以外の地域の企業だと、対象が、うん、特に注目しているのが地方の証券取引所に単独で上場している、いわゆる単独上場銘柄、割安な銘柄がねやっぱりね数多くあるっていうふうにこのファンドは考えてますね。
そういうところまで見てるんですね、はい、
で名古屋、札幌、福岡っていう、まあ、地方商取があるんですが、
はい、
これらの商取に単独で上場する銘柄ねざっと130ぐらいあるんですよ、でこの中にだからスター候補あるいはユニクロとかみたいな次のジャイアントになるような候補が埋もれてるかもしれないと、いうことじゃないかと。まあ、要は東京の企業だけを見ててもね実りある投資はできませんよというメッセージがやっぱり今回のカバーに大きな、ウェイトを占めてんじゃないかなと。新興国からね、日本の地方まで幅広い分野が幅広い視野を見ていくのがやっぱり寛容なんじゃないかなと。ではないかと。
なるほど、夢があります ね、
そうですね。
実際にこう日本各地旅行をして旅をして、はい、いろんな企業を見てみるというのも一ついいかもしれませんよ ね、
そうですね、はい
はい、さあここまで日経ベリタスヘッドライン今週のカバー特集、地方発輝く成長株東京にはない飛躍の源について豊福さんの解説を伺いました。
ベリタミン E、 ベリタミン E。
さてここからはベリタミン E です。今話題の経済ニュースや日経ベリタス編集部がチョイスしたテーマなどを掘り下げてみんなでなるほど納得となっちゃいましょうというコーナーです。今回は緊迫イラクが浮き彫りにする火薬庫中東の実相というテーマです。イラクと言いますと再び混乱が拡大しているようですよね。
そうなんですね。では曽根さん、この記事をまず読んでいただけますか。
はい、6月21日土曜日付、日本経済新聞朝刊からです。イラク武装組織勢力拡大、資金中銀の400億円ダッシュ、化学兵器旧政権の施設制圧。イラクでイスラム教スンニ派の武装組織イラク・シリアのイスラム国が勢力を拡大しています。アメリカ国務省によりますと、首都バグダッドの北西およそ 70km で旧フセイン政権時代の旧化学兵器の施設を制圧しました。第二の都市モスルの中央銀行支店からは大量の現金を奪取しました。アメリカが空爆を当面見送ることもあり、イラク政府軍が効果的な反撃ができない状態が続く可能性もあります。さあということなんですけれども、はい、緊張が高まっていますよね。
そうなんですね、相当危うい雰囲気になりつつあるんじゃないかなと思うんですが、
はい、
まあこの先ほどのこの、過激化の勢力に対してですね、今のイラク軍、まあ、正規のイラク軍ですねっていうのは、まあ、サダム・フセイン政権が倒れた後に、アメリカ軍によって訓練されている兵士たちなんですね、
はい、
それがこの戦いでどんどん逃げ出しているという状況、数ではもう圧倒してるんですが、戦いではもうどんどん逃げ出しているという状況が生じていると、ということでですね、まあ、政府軍の巻き返しっていうのはそんなに簡単じゃないんではないかっていう見方がかなり増えてきているということなんですね。
なるほど、政府軍の勢力弱まってきているようですけれど、
はい、
そもそもこの勢力が弱くなった政府軍と、はい、そして今攻撃をしている武装組織、対立の原因を改めて教えてもらえますか。
は
い、
これはですね、まあ、ざっくりとも完全な宗教対立であると、いうことなんですね、
はい、
このイラクのマリキ首相の政権というのはイスラム教シーア派、 これに敵対するのが同じイスラム教のスンニ派と言われている勢力なんですね、
はい。
まあ、シーア派のマリキ政権はスンニ派の勢力に必要な、ね、行政サービスなんかを提供しなかったと、政権からだから締め出したわけなんですね、
要は、はい。
だからスンニ派がこのシーア派主導の政権に反発していると、で政府への対決姿勢を強めていったと、まあ、こういったことが背景にあるんですが、このイラク国内で今どんどん支配地域を拡大しているイラクシリアのイスラム国という過激派組織、これは先ほど、曽根さんがおっしゃったようにスンニ派なんだと、いうことなんですね、
はい。でもそもそもシーア派とスンニ派って何が違うんですか？
あのね、これすごい重要なポイントで、はい、この中東情勢を理解する上でいつも、ね、これがかなり鍵を握るような話なんで、一応頭の整理を、皆さんしといた方がいいと思うんですけども、
はい、
このイスラム教ってあるじゃないですか、
イ
スラム教の預言者ムハンマドさんっていう方が亡くなった後に、この信者たちはですね、一番信頼できる人物と後継者のリーダー、まあ、カリフっていうふうに呼ばれてるんですけども、カリフに選んできたんですね、
はい。
でこの預言者の代理人であるとカリフは、そういう立て付けだったんです、はい。
なるほど。
でこれが2代目カリフ、3代目カリフというふうに続いていく、その段階でこのね、やっぱりムハンマドの血を引く人、その血統の人が正当なカリフであるべきだっていう、
はいはい、
まあ、一派が出てきたと、
よくありそうな話ではありますね、は
い。だから血筋を引き継ぐ者たちに従うべきだというふうに言い出したのがシーア派なんです、これがシーア派っていう、シーアってなんか政党っていう意味らしいんですけども、
そうなんですね、
はい。政党ってのはあのポリティカルパーティーの政党の方ですね、うんうん、
はい。
でこれに対するスンニ派ってのはじゃあ一体どういう組織なのかと、スンニ派っていうのはね、あのこういう血筋に関係なくイスラム教の経典であるコーラン、あるいはムハンマドの預言書である、ハディース、に書いてあることとかですね、そうした、まあ、イスラムの習慣を大事に守ろうとするグループなんですね。でスンニっていうのはイスラムの習慣という意味なんですよ、
へー、まあ、そこまでは理解できました、はい。ではそれぞれの勢力はどれくらいの規模で、はい、どっちが圧倒的に多かったりするんですか？
イスラム教の信者っていうのは今全世界で13から14億人ぐらいいるって言われてるんですけども、はい、このうちで、圧倒的多数派は先ほど言ったこの経典を重視するスンニ派なんです、
はい。
まあ、全体の約9割弱っていうふうに、言われてるみたいですね、
はい。
対するシーア派、血筋を重視する、方ですねは約1割、数はもうダントツで少ない、わけなんですけども、
はい。
問題はですね、国によってこの多数派がねじれてる場合が生じてると、はい。例えば、典型例がイランなんですが、
はい、
ここはシーア派の拠点のような国で、約9割がシーア派であると、でイラクもこのマリキ政権みたいにですね、国の 66% がシーア派であると、
はい。
アメリカのモルガン・スタンリーが調べたレポートを読んだんですけど、それによるとですね、レバノンもシーア派が 30%、イエメンも 37% がシーア派だと、
はい、
いうことでですね、でさらに状況を複雑にしているのが、この統治者、国を統治している人がマイノリティの宗派であるっていう状況もあるわけです。どういうことかというと、はい、まあ、内戦がずっと続いているシリアね、うん、ここはアサド政権はシーア派なんです、
はい、う
ん。ところがその政権は全体の 16% しかいないと、
はい。
残りはスンニ派で、
はいはい。
で、まあ、圧政の弾圧を受けているというふうに主張しているという形で、
はい、
話が極めて複雑になってるんですね。
あと最近イランがアメリカのイラク支援の協力を申し込んだと言いますよね。これちょっと驚いたんですけども、
はいはい、
これも宗派が絡んでいるんですか？
そうなんですね、まあ、イランとしては同じシーア派の政権に頑張ってほしいと、まあ、マリキ政権シーア派ですから、
はいはい、
だから支援を惜しみませんよっていうのをまあアピールしていると。イランは同じ理由でね、シリアのアサド政権も支持していると、
はい、
いうことなんです。一方スンニ派の国はこの逆だと。例えばね、シーア派政権を心よく思っていないので、サウジアラビアなどのスンニ派の大国はですね、アサド政権の転覆を狙っていると、いうことなんですね、
はい。
イラクで支配地域を拡大しているこの過激派組織も、スンニ派じゃないですか、先ほど言った通り。こうした、武装勢力も裏で、支援しているのではないかというふうな、まあ カングリーが出ているという状況なんですね、でサウジアラビアもカタールもバーレーンも支配層はスンニ派なんです、ただ、ね、ややこしいことがあって、油田地帯、彼らの、まあ、あの力の源泉みたいなものですよね、要は、油田地帯に住んでるのはスンニ派じゃなくてシーア派の住民で、こうしたことが共通しているんですが、この、油田地帯に住んでるシーア派の人たちはですね、まあ、スンニ派の王族に対して、まあ、敵対意識を持っているという、まあ、ちょっと対立の目がそこにあるから、いわゆる統治者であるこのサウジの王族とかはこの、シーア派の台頭を許すわけにはいかないという事情もあるということが話を複雑にしていると。でじゃあこれどうなるのっていう話に結局なっていくんですけども、
解決できるのかしら、
はい、予断は全く許さないんですが、アメリカのテレビ局が、アメリカの当局筋の話としてね、もう最後のような終わり方になるんじゃないかと。
どういうこと
ですか？最後ってあのベトナムの最後ですね。そんな見方を紹介してるんですが、ベトナム戦争時の1975年にサイゴンは、陥落してるわけです、でここもやっぱりこのアメリカが支援をしていた国家でしたよね、ここが負けるという姿が全くバグダッドでも再現されるんじゃないかと、だからバグダッド陥落っていう、まあ、国境線なんていうのはもともと第一次大戦後に、欧州の列強が勝手に決めちゃったようなものがあるんで、最近はもう国境自体がバリバリ動くような国際情勢にまたなりつつあるんでね、そうなると、まあ、仮にバグダッドが陥落みたいな話、あの武装勢力にも追い込まれてっていう風になったら、やっぱりアメリカの弱さが改めて世界に知らしめられるということになると、そうすると中東情勢もまた一気に流動的混沌とした状態になっていくっていう可能性があるわけなんですね、原油とか中東地域の国際政治情勢等も含めてですね、世界を大きく揺さぶるような要因になるんで、やっぱりこれも予断を持たずにウォッチしていく必要があると思われます。
本当ですね、中東混沌としておりますが、アメリカはどういう選択を取るんでしょうね、ここまでベリタミン E をお届けしました。それではここで発売中の日経ベリタスのおすすめ記事を編集部の皆さんにご紹介いただく今週の日経ベリタスです。まずはインサイド面の放電灯、金融記者座談会から、社外取締役兼任、手は回るのです。
はい、20日にですね、社外取締役の選任を促す改正会社法が成立したわけなんですが、実は社外取締役の不要論っていうのをね、掲げてきた企業っていうのは結構多かったんですね、それがね、今次々に陥落していると、さっきの話じゃないですか、まあ、そういった姿を記者たちが追ってるんですが、でもこの社外取締役っていうのを兼任してる人が結構多くて、そんなんで本当に仕事をできるのと、機能するんですかっていうような素朴な疑問についても、まあ、ちくりちくりとですが話し合ってます。
あ、読んでみたいですね。さあ続いて会社が分かる面です。ゼリア新薬工業、ヘパリーゼ会長探る次のヒット。
はい、取り上げているのは中堅製薬のゼリア新薬工業、二日酔いを、まあ、軽くしてくれるとされる栄養ドリンク剤、このヘパリーゼ W って見たことあると思うんですけども、僕もたまにお世話になってますがでということですね、まあ、これは結構なんか好調らしくて、このドリンク剤を作ってる、会社なんですが、このヘパリーゼで稼ぎながら、胃の不快感を改善する新薬をね、次の収益源の柱に育てるべく、動いているという話を、まとめてます、
はい、そして最後にテクノペディア面の、殺虫剤ゴキブリ必殺噴射口に工夫です。
はい、もう全くね、このテクノペディアン創意工夫に終わりなしみたいな世界なんですが、はい、まあ、蚊やゴキブリ、こういった虫に悩まされる季節になってきたと、虫除け殺虫剤、まあ、かなりもう、日常生活に定着してるんじゃないかと思われるんですが、はい、実はね、技術面で結構ね、進化が進んでいると、僕も知らなかったんですが、このスプレーの噴射口の構造を、工夫することによってですね、まあ、出てくるスプレーの粒が、一個一個の粒が大きくなってるらしいんです、でそれが何になるかっていうと、ゴキブリが動けなくなるまでに、例えばかけるとね、シュー30秒ぐらいかかったのを、もう10秒ぐらいでこの粒を大きくすることによって、短縮することが可能になったと、でこのなんか動いてるゴキブリを30秒追いかけながらって、いや10秒で済むとか、
楽ですね、
という面白い話がたくさん載ってるテクノペ リアメンです。
あ、読み応えありそうです、はい、ということで豊福さんおすすめの記事3つご紹介いたしました。今週の経済を読み解くためにも日経ベリタスをぜひチェックしてみてください。今週の日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、いかがでしたか。豊福さんありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、それではここでメッセージをくださった方たくさんいらっしゃいますので、お名前だけでもご紹介いたします。ランダムウォークさん、半人前さん、テンペラメンタさん、経済勉強中さん、コックスボックス1986さん、皆さんメッセージくださいましてありがとうございました。このベリソネでは番組へのご意見やご感想もお待ちしております。番組へのアクセスはラジオ日経のホームページから日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうねまでどうぞ。ツイッターの場合はハッシュタグベリソネ VERISONE をつけていただければ番組でご紹介いたします。メッセージお待ちしています。世界中の出来事が連動し目まぐるしく変化する経済とマーケット、その最新の情報を知り的確な分析を手にすることこそ投資の第一歩です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは毎週日曜日の発売です。日経ベリタスの購読申し込みはフリーダイヤル 0120-83-49460120-83-4946からお願いします。また私と今川編集長が出演しています日経 CNBC 毎週月曜日夜9時15分から放送中の日経ベリタストークもぜひご覧ください。それでは日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、また来週です。お相手は
日経ベリタスの豊福博士と
曽根澄江でした。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、この番組は野村グループと日本経済新聞社の提供でお送りしました。